お座りください。最近ことあるたびに使われる平成最後のという言葉、何かあると必ずこう枕言葉のように使われていて、だんだんその表現にも秋が来てきた方もおられるかもしれません。しかしながらこの30年を考える中で、日本の大きな事件の筆頭に挙げられるものを考えましたところ、やはり私なんかは地下鉄サリン事件を挙げざるを得ないんではないのかなと思うわけです。でこれによって、私ども宗教者としては、その宗教観が一変したという、そういう出来事でありました。日本人の中に宗教は怖いものだという印象が植え付けられてしまったのです。我々の日本キリスト教会神学校が川越に建てられたのがちょうどこの頃でありまして、この事件が同時に起こり、周囲の住民たちから宗教施設を建てることに難色を示されることもあったようです。そのため毎年学生会主催でオープンハウスを行い、地域の子どもたちを校舎に招き入れて、こんな場所なんだよと、安全なんだよということの理解を求めてきた、そういうことがありました。オウム真理教の教祖朝原彰晃は、当初はヨガのサークルとして立ち上げた団体を徐々に自分の意図的な集団にしていくわけです。この人物は早い時期から戦争によって自分の王国を作る夢を抱いていたといいます。そして神から信託を受けたと嘘吹くようになり、 1987年頃にはすでに殺人を容認する教え、殺人容認の教義を語るようになるのです。当時の信者たちは、その言葉は修行の厳しさを表す比喩であると理解してしまい、それほど問題を感じていなかったということです。1988年、修行中に暴れ出した信者を殺害し、その後も立て続けに反抗的な信者を殺害し、死体を遺棄していく。公にこのオウムの殺人が表沙汰にされるのが次の年、89年、つまり平成元年なのですが、坂本弁護士の事件でありました。一家殺人事件という、そういうことがありました。確たる証拠が見つからず、そのまま野放しにされた結果、教団を挙げて大胆な行為を彼らはするようになるのです。1994年松本サリン事件、そして翌年の地下鉄サリン事件でありました。これが近代日本史における特筆すべき犯罪であるのは、無差別大量殺人という悪魔的犯行であること、そしてもう一つは化学兵器禁止条約などで国際法的にも禁じられている化学兵器を一般人が製造し使用したということにあります。オウムに対する強制捜査が進められ、あの第7サティアンと呼ばれるサリン工場の一斉摘発、そして教祖の逮捕につながるのです。この浦和教会も真っ白い無機質な四角い建物であることから、サティアンと揶揄されたことがあったとかなかったとか聞きますが、とにかく我々がこの事件について不思議に思うのは、なぜこのような殺戮に一般の人たちが加担したのかということです。若い優秀な青年たちが道を外し、輝かしい未来にではなく、この凶悪犯罪に命を懸け、あの朝原何がしという殺人者に何故に心を許し信じ、犯罪の道に手を染めたのかということであります。それは一つには、時代背景、時代がそうさせてしまったという部分があります。時は1990年代、世の中は世紀末と言われる言葉に踊らされ、浮き足立っているような時代でありました。オカルト話によく出てくるノストラダムスなんとやという人物が予言書なるものを書いたとされ、1999年7月に天から破壊の火が降ってくるなどという驚々しい未来がまことしやかに語られ、しきりにメディアで紹介され、民衆の恐怖感を煽った時代でありました。私たち人間には怖いもの見たさという心理が働きますから、たとえそれがまやかしであったとしても、正確な情報判断ができず、噂や評判などが広まっていってしまう。まさにこのような恐怖感、世紀末的な風潮がさらにこの事件を加速させたとも言えるのです。そしてこの教祖は1991年にあるシリーズの本を出版しています。今でもアマゾンなどで簡単に手に入ってしまうのですが、彼はキリスト宣言というシリーズの本を出しています。我々クリスチャンからすると何とも許しがたい題名ですが、何回かのシリーズにわたって自分がいかにキリストと同じであるかという話を作り出すのです。そしてこの本の表紙は朝原が十字架にかかっている図柄になっています。この教祖は言います。週末が近いため修行する時間が残されていないと。信者であっても救済が間に合わず地獄に落ちるかもしれない。だから残された短い時間で解脱の道を歩むよりほかないと。その解脱の最善の方法こそが、一見非常識であり非合法であり反社会的行動であるとも思われてしまう、過酷な修行であるというような、そういうふうに説き伏せ、 まあ、世の中に悪いカルマ、業、すなわち人間の罪を消し去ること、ひいては人間自体を消し去ることこそが差し迫った世のために救済を進める最終的最善な方法なのだと教育し、洗脳し、そして短時間で毒ガスを作らせ、実験を繰り返した後、あの事件が起こるのでありました。あの教祖がしきりに使っていた終末的イメージ、ハルマゲドンというのは、まあ、ご承知の通り聖書で使われる言葉です。ヨハネ黙示録の中で、天使と悪魔がこの世で戦う最終決戦であると言われるわけです。しかし、ハルマゲドンというのは、アルメギドのこと、つまりメギドという場所にある山のことです。アルメギドという程度の意味でしかありません。しかしあの教祖はその聖書の言葉をねじ曲げて、これをキーワードにし、間もなくそれが起こるから早く実行に移すべきだと信者たちをせかすのでありました。ジャーナリストの江川翔子は言います。人は恐怖感、無力感、そして切迫感を同時に抱いてしまうと、立ち止まったり振り返ったりして内省する余裕を失い、唯一救われる可能性のある行動を語る方向に誘惑されやすい。つまりオウムの信者たちは切迫感に押しつぶされそうになり、さらに思考を停止されたのだと、まあ、このように言うのです。そしてこのような思考停止、なぜあの時思考停止したのかと言いますが、私たちも日常生活の中でもよく思考停止が起こり、焦りを持って何か行動してしまうということが起こりやすいのであります。まあ、卑近な話ですが、まあ、例えばイトーヨーカ堂やマミーマートなんかに行って、食品売り場で鳴り響く人をせかすような音楽を聴きながら、何度も連呼されるお買い得の言葉、タイムセールになると何十パーセント引きというシールが貼られると、私たちは思考が停止し、なるべくパーセンテージの高い商品を、それが必要かどうか、食べたいかどうかをあまり考えもせずにカゴに入れてしまうと。レジを通すとき、はっと我に返り、ああ、これは必要なかったと。そういうとき、すでに遅しという、自分の愚行を悔やむわけであります。とにかく私たちはせかされ、そして今そこに何か救いがあると思い込むと、思考停止に陥りやすいのだ。おそらくこの信者たちも、切迫した終末感、世の終わりを迫られ、恐怖に駆られ、そして信頼している者の言葉に、すべてを委ねてしまったのでありましょう。教祖としては、自分が予言した終末が来なくなってしまうと都合が悪いわけですから、その権威が失墜しないためにも、あの事件を起こす必要があった。あの男が自分の手で作り上げようとした終末は、まさに自分の利益のためであったと、まやかしの終末であったということが言えるのです。オウムに入信して教祖を信じきった人々は、極めて真面目で善良な人たちが多かったといいます。しかもどこにでもいるような、ごく普通の若者たちであったと。彼らの多くは、自分の生きる意味を探し、悩み、模索し、生きがいや、本当にやりたいことを探す中で、悪の道に引き込まれていったのであります。人間関係に悩み、居場所を求めるうちに、あの場所にたどり着いてしまったのです。彼らは答えを求めていました。悩める者、迷える人にとって、どんな質問にも立ちどころに答えを出してくれる教祖は、魅力的に映ったことでありましょう。さまざまな神秘体験もまた、神的な力であると信じ込ませられたのでありましょう。私たちはあの出来事から、世の終わりを語るとき、まやかしのメシアがまことしやかに出てくることを知ったのです。そして私たちはそこから読み取らなければならない。今日の与えられたマルコ福音書、 小黙示録と呼ばれる、まあ、驚しいことが書かれておりますが、私たちには重要なことが示されていると思うのです。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れと、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさいと、このようにマルコは語ります。それが憎むべき破壊者であるのかどうかは、私たちがそれを悟れるかどうかにかかっているのだ。私たちが信じるべき方を見誤らないように、いつもそれを悟ることができるように、くまなく世を見続けねばならないのだとマルコは語ります。見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい、一切のことを前もって言っておくと、このように終末思想、切迫した世の中、偽りの幸福の中にあって、私どもはいつも目を開いていなければならないのだと聖書は伝えます。あの事件以来四半世紀が経とうとしています。あの衝撃を知らない世代が増えつつあるのです。時が過ぎるに従って記憶は風化されていき、あたかもなかったかのように時代は流れていきます。それは大変に残念なことなのです。あれだけの代償を支払って多くの教訓を得ました偽メシアが出てくる可能性がこの世の中に起こるのだと、人間の罪のうちに起こるのだということをせっかく知ったのに風化されていってしまう。あの時の極端な終末感は、現代的、今日的に言うならば極端な二元論に言い換えることができるかもしれません。救済されるのか、出なければ消し去るかと、この二元論は自分の思想の正しさと敵対する者の間違いを極端に二元化する、正義と悪の二元論的思考に陥れるのです。それを身の回りで見てみますと、例えば在日朝鮮系の方々への憎しみ、国境近くに住むメキシコ人に対する憎悪、それは押しなべてカルト的な思考に私たちは引きずり込まれやすいのです。二元論とはそういう危険を持っている。極端な考え方を絶対的正義として熱狂的に信じ込み、それがたとえ矛盾していたとしても、その矛盾を歪めてでも信じ込もうとし、異なる意見を排斥し、敵対視し、攻撃しようとするのです。逆の考えの立場の人をお互いが排除し合おうとするのです。そういった社会構造は、オウム真理教というカルト集団にのみ見られる現象ではありません。私たちの身の回りにも普通に起こりうるものであるのです。だからこそ私たちは、偽メシア、偽預言者の登場に対して、まことの神の言葉に耳を傾ければならない、その必要性を感じるのです。世の中に横行するフェイクニュース、歴史修正論なども、社会のカルト化の産物ではないかと思うのです。近年、販売数を伸ばす書籍のタイトルを見ますと、その多くの中に、〇〇の陰謀とか、本当は知らない〇〇の秘密という、そういう言葉が広がっています。それが本当に陰謀であるのか、極端な情報操作はそこにはないのか、インターネットに広がる、まことしやかに語られる虚言の本質は何に由来するのか、この多くの出来事に対し私たちは聖書から何と言われているか、読者は悟れと言われるのです。今日の箇所で注目したいところは最後のところにある、偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば 選ばれた人たちを惑わそうとするからであると、そう語られています。できれば惑わそうとするという言葉は大変不思議な言い回しです。直訳すると、もしできるならば選ばれた人、つまり主において選ばれたキリストを信じる者たちを惑わすと言っているのです。ですから偽メシアや偽預言者のようなものを前にしても、まことの神、まことの救い主、まことの救いを知る者たちはすぐに引き込まれることはないという、そういう励ましの言葉が与えられている。もしできるならば惑わそうとする、つまり惑わすことができないのだという、その力は働くけどもできないことが起こるのだ、そういう力になるのだと聖書は言うのです。固い岩の上に私たちはいるのだと。それは固い岩の上に建てられた家と似ています。マタイ福音書の7章にあるように、主イエスの例え話、固い岩の上にしっかりと両足を下ろしているときに、迷わず惑わされず、キリストにおいて真実を見ることができる、真実に生きることができるのだと聖書は語ります。たとえ信仰者であってもキリスト者であっても、教会に通っていたとしても迷うことはあります。間違うことはあります。惑わされることも多くあるのです。しかし固い岩の上にいるのだと、だから恐れることはないのだという励ましを受けるのです。なぜなら誠の救済者が、真実の救済者が、真実の神の御言葉を取り継がれるからであると。主イエス・キリストこそが私たちの要であり、守りであり、この世の中に横行する間違い、私たちが道を踏み外しそうになる時こそ、私たちを固く岩の上に立たせる救い主であるということを固く信じ続けることができるのだ。この世にある多くの惑わしから自由になることができるのだと聖書は私たちに伝えているのです。お祈りをいたします。父なる御神、主の日の礼拝に招かれ、心から感謝をいたします。私どもは主に従いつつも、また多くの誘惑の中をさまよう者たちでございます。しかしあなたは私たちの救いとなり、また苦しみも悲しみもすべて引き受けてくださいました。あなたの御子イエス・キリストに従って歩む道をどうか備えてください。一人一人を強め、力づけてください。とりわけ多くの困難の中にある者たちの力添えと励ましとを与えください。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌579番。 今までともに日本キリスト教会信仰の告白をともに告白いたします。修法の裏ページにありますのでどうぞご覧ください。日本キリスト教会信仰の告白。私たちが主と崇める神の一人子イエスキリストは誠の神であり誠の人です。主は神の永遠の計画に従い人となって人類の罪のため十字架にかかり完全な犠牲を捧げ贖いを成し遂げそして永遠の命の保証を与え救いの完成される日まで私たちのために取りなしてくださいます。神に選ばれてこの救いの御業を信じる者皆キリストにあって義務な功績なくして神の子とされます。また父と子と崇められ礼拝される聖霊は信じる人を聖化し御心を行わせてくださいます。この三位一体なる神の恵みによらなければ人は罪のうちに死んでいて神の国に入ることはできません。旧新約聖書は神の言葉でありその中で語っておられる聖霊は主イエス・キリストを明らかに示し信仰と生活との誤りのない審判者です。教会はキリストの体神に召された世々の生徒の交わりであって主の委託により正しく御言葉を述べ伝え聖霊典を行い信徒を訓練し終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みます。古代の教会は聖書によって次のように信仰を告白しました。私たちもまた使徒的信仰の伝統に従い賛美と感謝とをもってこれを共に告白します。私は天地の造り主全能の父なる神を信じます。私はその一人子私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り乙女マリアから生まれポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け死んで葬られ黄泉に下り三日目に死者のうちから復活し天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体の復活永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。 それでは執事認職式を執り行います。新しく執事に選ばれた方は前へお願いいたします。記事。私たちはここにこの教会によって選挙された兄弟姉妹の執事認職式を行おうとしています。執事とは聖書に記されている通り教会の奉仕の務めを授けられたものであります。教会員はこのことを覚えてこの職を尊ぶべきであります。聖書を一箇所お読みいたします。使徒言行録6章1節から6節。その頃弟子の数が増えてきてギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び寄せていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を 7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し信仰と霊に満ちている人ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオを選んで使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。それでは誓約をしていただきます。語尾を復唱して誓約の意思を表してください。小出勝、島口由香、新畑誠、あなた方は今任職されて執事の職に就こうとしています。あなた方がこの職に就くのは教会の頭でありまた大牧者である主イエス・キリストの証明によるものと確信しますか。あなた方はその恵みによって召された召しにかなって歩もうと決意しますか。あなた方は日本キリスト教会信仰の告白憲法規則に誠実に従い教会の一致清潔平和のために祈りこのために忠実に努めることを誓約しますか。
はい、誓約します。
どうかこの志と決意等を与えてくださった方がこれを成し遂げる力を与えてくださるように。アーメン。それでは次に教会員の誓約をしていただきます。浦和教会員の方は挙手お立ちいただけますでしょうか。教会員の誓約をしていただきます。あなた方が選んだこれらの兄弟姉妹は今任職されて執事の職に就こうとしています。あなた方は彼ら彼女らをこの教会の執事として受けその職を尊び彼ら彼女らを励まし助けることを誓約しますか。認職の祈りをいたします。我らの主イエス・キリストの父なる神よ、今御前に召された兄弟姉妹よ、この教会の執事として認職させてくださることを感謝いたします。どうか彼ら彼女らに聖霊を注ぎこの者たちが喜びと感謝とをもって
この任務を全うできるように導いてください。どうかこの務めを果たすに必要な知恵と力とを与えてくださるとともに、慰めと励ましをも与えて、その行うところをすべて祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では教会員の方お座りください。勧告をいたします。あなた方は今主イエスキリストの召命を受けて執事に任職されました。執事は教会の奉仕の務めにあたるものであります。あなた方はこの職を重んじ、熱心に生むことなく、この務めを通して主に仕えなければなりません。昔、執事たちが奉仕の務めを果たすことによって、使徒たちに憂いなく御言葉を述べ伝えさせたように、あなた方も教会の使命達成のためにその務めに励まなければなりません。主は必ずあなた方に必要な知恵と力とを与え、あなた方の務めを祝福してくださるでありましょう。どうか主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。それではそのまま一度お立ちいただきまして、賛美歌お配りいただいております188番プリントにあります188番を共に賛美いたします。
神の一人子
ください。聖餐式を行います。式辞。私たちは今、主イエス・キリストによって制定された聖餐に預かろうとしています。これは主イエス・キリストが十字架につき、私たち罪人の救いのために成就してくださった食材の犠牲を表すものであり、終わりの日に預かる主の祝宴をあらかじめ告げるものであります。これは使徒たちによって伝えられ、いよいよの教会がそれを受けて、御言葉の説教とともに、終わりの日まで繰り返し守り続けるべきものであります。栄光の主は聖霊において、私たちの食卓に共にいまし、信仰を持ってこれに預かる者のうちに働き、交わりを新たにし、罪の許しと永遠の命の約束を固くし、教会の一致を保たせてくださいます。それゆえ私たちは特に心してこの霊典を守るべきであります。聖餐は信仰において守るべき霊典ですから、洗礼を受けていない者、また小児洗礼だけでまだ信仰告白をしていない者、および媒賛停止と会期を受けている者はこれに預かることができません。すでに洗礼を受けた者はどこの教会でいんでもこれに預かることができます。聖定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。恵み深い父なる神よ、私たちがなお罪人であった時、主は私たちを愛し、私たちのために十字架につき、肉を裂き血を流して罪の贖いを成し遂げてくださったことを感謝します。どうか今私たちに主の愛と苦しみとを深く覚えさせてください。主の裂かれた体と流された血とに預かることによって、罪の許しの恵みとよみがえりの命とを確かにしてください。また御前にある私たち一同を主イエス・キリストにおける一つの交わりに預からせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは拝参をいたします。はじめにパンを分かちます。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方はございませんでしょうか。続いて杯を分かちます。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方はございませんでしょうか。感謝の祈りを捧げます。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神よ、今私たちを主の食卓に招き、十字架による贖いと復活の命の交わりに至る恵みを豊かに注いでくださったことを感謝します。どうか罪深い私たちを今より後、主の命によって生かされたものとして喜びと感謝を持って主の恵みを証しするものとなし、主とその体なる教会に仕えさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお座りのままで賛美歌21の79番を歌いましょう。
広告いたします。修法の中部分をご覧ください。本日の集会、クワイア練習、コイノニア、礼拝後ございます。クワイア練習は本日お休みということでしたが、それから定期紹介が12時45分頃から始めたいと思います。今週の集会ですが、新学校に関すること月曜日にございます。で、特別講義が下に書かれております通り、核技術の利用とキリスト教倫理という題で、横浜海岸教会の牧師である宇山周平先生のお話ということで特別講義が行われます。公開の講義ですので、どなたでもお越しいただければと思います。それから月火ですね、明日明後日、北関東の牧師会が行われます。喜連川というところで行われます。それから木曜日午前午後の聖書の学びと祈りの会、午前の会の後に生と死の学びが行われます。テキストのページ数ありますので、どうぞそれぞれご覧いただければと思います。それから下のところ、定期総会において長老執事に新たに選出された者たちについて名前を記しておきました。それぞれご覧いただければと思います。家庭礼拝歴の購読の締め切り本日までとなっています。それから連絡も等についても入れておきましたので、ご確認ください。以上でございます。それでは献金と感謝。
天の父なる神様、新たな月の初めの終日にこうして共に礼拝を守ることができ、心より感謝いたします。私たちは日々の生活においてさまざまな誘惑に陥る時があります。切迫した世の中に押し流されそうになります。そんな時、真の道を見失うことのないように、見余ることのないように、イエス様という固い石の上にあるものとしてしっかり立たせてください。今ここに感謝と献身の印として献金します。私たちの心や体とともにあなたの御用にお持ちください。この献金感謝のお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
共に主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠46番。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、願わくは主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。アーメン。お座りください。